おはようございます。礼拝にようこそお越しくださいました。心より歓迎いたします。ただいまより2022年7月17日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。神様を賛美しましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。神様、あなたのお名前を賛美します。今朝も心を合わせて礼拝を捧げられる恵みを感謝します。梅雨が明け、猛暑が続き、また雨の日も続きました。天気が移り変わるように、私たちの心もまた目の前の出来事や世の中の出来事に一喜一憂し、あるときは悲しみ、怒り、あるときは喜び、そのように心が移り変わる一週間を過ごしてきました。日々移り変わる環境の中で、私たちは揺るがない 確固たる生きる指針を求めています。常に変わらず、揺るがず、大きな愛で神様、あなたは私たちを包んでくださることを感謝します。本日はマナデーです。マナ IGN に多くの子どもたちが集い、日々神様の愛が注がれ、御言葉の種がまかれ、成長していることを感謝します。神様は子ども一人一人を特別な存在として抱き寄せ、手を置き、祝福してくださることを覚え、ありがとうございます。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと聖書にあります。子どもたちは成長する中でさまざまな出来事に出会います。しかし何があっても、どのような時でも、幼い時、心に巻かれた御言葉により子どもたち一人一人を支え、励まし、生かし、守ってくださいますように。マナ IGN に子どもを送ってくださるご家庭に神様の大きな祝福がありますように。そして日々子どもたちのために祈り、心を砕き、働いているマナ IGN の先生方の働きがこれからも守られるよう祈ります。今私たちはあなたの前に静まり、語りかけを待ち望みます。私たちの心を柔らかくしてくださり、子供のように神の国を受け入れるものとなるよう祈ります。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共にお捧げしましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝はマナデーとなっております。で、第二礼拝ではマナの子どもたちが前に出てきて特別賛美を歌ってくれました。第3礼拝では申し訳ないんですけれども、その賛美はありませんが、マナ IGN 担当役員の久山さんから一言言葉をいただき、またマナ IGN のための支援献金の時を持っていきたいと思っております。また礼拝が終わりましたら、マナの様子ですね、がある写真が流れますので、もしお時間大丈夫でしたら礼拝後流れる映像をご覧いただければと思います。では久山さんから紹介していただきます。お願いします。
おはようございます。マナ IGN 運営委員会の久山です。いつもマナ IGN にお祈りと支援をいただきありがとうございます。マナ IGN は土浦恵み教会が行っている事業の一つです。そしてマナ IGN では毎日礼拝を捧げ、聖書の話を聞くキリスト教保育に基づいた保育を行っております。そして一人一人子どもたちをかけがえのない人間として、その個性を大切に教育しています。たくさんの大人に見守られて自然に囲まれた中で、のびのびと園生活を送っているという素敵な環境となっております。ですので、もし保育を探されている方がいらっしゃいましたら、キリスト教徒でなくても全然構いませんので、どなたか紹介していただいたりとかですね、していただければと思います。 また0歳児から2歳児の未就園児の方たちもプリマナというものがありまして、そちらの方もですね、ぜひご紹介いただければと思います。はい、そしてマナナ先生方は園児一人一人をですね、祈りを持って保育をされています。この尊い働きのためには皆様の祈りとご支援が必要です。ですので、園児のため、預けてくださっている保護者のため、マナの先生、マナに携わっている方々のためにお祈りとご支援をお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それではマナ愛知園の支援献金の時を持っていきたいと思います。カゴが回ります。ご用意のない方は見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは賛美を捧げながら献金の時を持っていきましょう。聖歌656番になります。感謝の祈りを久山さんにしていただきます。お願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。マナ愛知園のキリスト教に基づいた幼児教育の働きを守り導いてくださっていることを感謝いたします。毎日の園生活のすべてにおいてあなたが共におられ、マナ愛知園に関わるすべての方を通して園児一人一人にとって良いものを与えてくださりありがとうございます。今神様から与えられた多くの恵みの中の一部をお捧げいたします。マナ愛知園の働きのために用いてください。マナ愛知園があなた様と共にあり、園児の生活が豊かなものとなりますように、マナ愛知園の働きと関係するすべての方の健康が守られますようにお祈りします。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは今朝も共に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙2章14節から18節の御言葉になります。エペソ人への手紙2章14節から18節の言葉です。お読みいたします。エペソ人への手紙2章14節から。実に キリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。人はいつも自らの罪によって神様との和解関係、和平関係を壊してしまいます。また自らの罪ゆえに愛なる神によって作られた、創造された被造物との和平関係も壊してしまいます。さらには自分を守るという大義名分のもと、他者を肉体的のみならず人格的にも精神的にも追い込み死なす正当な理由があると主張しながら人を殺めます。自ら掲げる正義と正義をぶつかり合わせて、結局正義を壊し、平等に与えられるはずの水や食料やエネルギーや自然環境などの神様の一般恩恵でさえも競争に勝利した結果だと、努力した結果だと、学や知恵を用いた結果だと、生まれつき条件の整ったところに置かれた結果だと言いながら、自らの利益を得る権利や特権を主張します。そしてこのような自己防衛を主張するこの世界は、もうこれ以上全面的に信頼し合うことができなくなって、人類すべてが信頼関係、相互信頼のもと保護されるのではなくて、相互恐怖の均衡によって保護されているという矛盾した状態に陥っているということを、聖書に立脚したキリスト教平和主義を唱えたジョン・ハワード・ヨダーという神学者が言ったこともありました。このような世界にあって、旧約聖書の預言者イザヤは、後に来られるメシアを平和の君が来るというふうに予言をしました。神様と人間の平和を、そして人と人との平和を、すべての被造物の平和を実現するためにイエス・キリストが来られることを、いやむしろイエス・キリストがそんな世界に平和の君としていらっしゃらなければならないということを世界に向かって宣布しました。そしてついにこの地にいらっしゃったイエス・キリストは、確かに平和の君として来られて、葛藤のあるところに和解を、対立のあるところに平和を実現なさりながら、今も神と人との和解、そして人と人との和解、そして神を中心とした万物の和解をなそうと、人をお救いになって、和解の務めという福音の実践を、そのお救いになった人々に、私たちに委ねてくださいました。先週もこう少し話をしましたけれども、人は天地万物をお作りになった愛なる神様という存在を覚えなくても、神様から出発しなくても、また自分自身を神様に預けなくても、隣人と隣人と和解して平和の関係を持つことができると努めてきましたけれども、表面的に取り繕った平和ばかりで、いつどんなことがきっかけで着火して、再び葛藤と対立の炎が燃え上がってしまってもおかしくないような、暴力を内包した見かけ倒しの平和と和解ばかりがはびこる歴史を、今の今まで重ねてまいりました。それでも人間は愛なる神様、
イエス・キリストが平和の君であられることを真剣に考えて論争の真っ只中にお迎えして、イエス様なしには決して成り立たない平和については語ろうとはしません。もし神を、またイエス・キリストを口に出そうものならば、それは人間の理性の敗北だと、人間の限界を認めてしまうことだと、人間が作り出したこの誇るべき文明社会を否定してしまうことになるから、そればかりは譲れんと、もうすでに敗北して限界であって否定して当然の状態にあることさえも認めようとしません。エペソ書の著者であるパウロもかつてはそうでした。自分の手で、自分の意思で民族の復興と平和をなすことができると躍起になっていましたけれども、イエス・キリストに出会ってしまうと、実のところそれまでは平和を作り出すところか、新たな暴力を生んで、その暴力を正当化して正義だと言いながら、熱心に人生をかけて正義という薄っぺらい皮をかぶった暴力に人生を捧げていたということに気づかされてしまいました。キリストに出会うと、キリストのない平和はありえないということに誰もが気づいてしまいます。そしてパウロは福音は和解だという喜びを悟りました。神と人との和解、人と人との和解、そして作られし全ての被造物万物の和解こそ福音の完成であって、福音の中身であるということを悟って、その和解の実践こそキリスト者に神様が期待しておられることであるというのを公然と語るようになっていきました。先週から続くこのエペソ書2章の聖書箇所ですけれども、この箇所はパウロの語る和解の福音について語っている代表的な聖書箇所ですね。特にここで語っている和解は神と人との和解と人と人との和解についてです。まず人にとって最も大事な和解はイエス・キリストの十字架の贖いによって神と和解させていただいて、神との平和を持つようになったということですけれども、もし人がまともに神と和解させていただいたならば、自然と人と人との和解へと促されて、人と人への和解に発展するということについても語ります。ですがあくまで人と人との和解は私たちのこう力とか、もしくは私たちのいい思いによってなされるものではなくて、今読みました聖書箇所の2章18節にあるように、2つのものが1つの御霊によって、2つのものが1つの御霊によってとあるように、キリストを信じた証として与えられる内在する聖霊なる神様によってそれが可能になるというんですね。つまりまず一義的にはキリストを信じ聖霊を与えられた者同士の中で和解が起こって、和解が起こるように促されるということです。でもそこだけに、 その線だけにとどまっているわけではないですね。それ以上にキリストにある神様との和解を経験して神との平和を持つ者となった、持つ恵みに預かった者たちは、人間間の、民族間の、または国家間の葛藤を和解へと変えたいという内から湧き上がってくる衝動のようなものも感じるようになってきますね。もちろん先ほども話しましたように、私たちの力量でなるものではないですから、内在してくださる聖霊なる神様が促してくださらなければ和解はできませんけれども、促されたならばただ従うのみですし、従わないことの方が苦しくなってきますね。旧約聖書にエレミア書というところがありますけれども、そのエレミア書を見てみますと、預言者エレミアがこの聖書の御言葉を語ることは苦しくて辛いから、もう金輪座一切語らないと宣言しますけれども、語らないことゆえにこの聖書の御言葉が自分の内側で火となって 大きな炎となって自分を燃やし尽くしてしまいそうに苦しくなって、もう語らずにはいられないと言って再度御言葉を語り始めたように、神様との和解を経験させていただいたものならば、和解を達成するよう促される時が来ますし、実のところいつでも促されていると言っても過言ではないでしょう。以前も一度お話ししたことがありますけれども、私自身アメリカ留学中に神様から強烈な和解の促しを受けて、もうこれ以上和解したくないという気持ちを心の内にしまっておくことの方が苦しくなる、しまっておくことができないほどに苦しくなって、促されたその思いに従って行動を起こしたところ、和解の恵みを経験させていただいたことがありました。家族6人でアメリカにこう行かなければならなくなった時に、一番怖くて夜も眠れないほどに心配したのは経済的なことでした。どんなにかき集めても1年ちょっとで底をついてしまうぐらいの経済力しかない中で、子どもたち4人連れて家族6人でアメリカに行かなければならない状況でした。でそういう中にあって1本の電話がありました。恵み教会の駐車場でその電話に出たんですけれども、アメリカのロサンゼルスにいる30歳以上もう年の離れたいとこの兄さんからの電話でした。30歳以上ももう年上なので、私が学生の頃アメリカに1年間短期留学で行った時に父のように面倒を見てくれ、またそのいとこの娘さんですね、めいっ子って言わないんだそうですけれども、なんて言うんでしょうか、そのいとこの娘、僕よりも1歳年下ですけれども、その彼女を通して教会に行くようになってイエス様に出会うきっかけにもなって、まさに僕にとっては恩人家族であって、私にとってそのアメリカにいる唯一の親族でした。でそのいとこの兄さんからアメリカに旅立つ1ヶ月ぐらい前に突然電話があったんですね。で電話に出ました。しますといきなり、おい豊和、お前家族6人でアメリカに留学に来るそうだな、金はあるのか、家族4人でロサンゼルスで暮らしていくために必要な額をお前は知っているのか、ましてや6人での留学生活なんて無謀だぞ、アメリカに来てからの働き口はあるのか、もしないなら来るな、俺やジェインやダニーに頼って当てにしてくれるな、ジェインとかダニーってのはそのいとこの娘と息子ですね、というようなことをこう突然言われました。今となっては私たち家族をこう心配しての言葉だったと思うんですけれども、その時はもう私に対する暴言としか聞こえませんでした。でそれまでこういとこ家族が負担に思うかもしれないからと、私からいとこにアメリカに行くなんてことは一度も電話などかけて話したこともなければ知らせたこともないのに、突然の国際電話でしかもそういうことを言われて腹が立って、おいふざけんなと、あんた何様のつもりだって、お前なんか家族でもないし金輪際連絡してくれるなと言い放って電話を切りました。でもうこう怒りが収まらないので家内に電話して、実家の母に電話して、そのいとこの悪行増言を並び立てました。で電話番号とか住所が分かるものすべて消して処分して、私からいとこに一切連絡できないようにしてアメリカに行きました。でも心のどこかで、やつが悪いんだから、やつから僕の連絡先なり住所なりを調べて僕のところに先に謝りに来たら会ってやるというような思いがずっとありました。それから2年半近く全く連絡もなければ、私の方から会いに行ったり連絡をしたりすることもありませんでした。ですがその2年半の間、こう心の内にうるさいほどに響く声のようなものがこうあったんですね。おい豊和、 本当にそれでいいのか、お前だって怒りにかまけて感情をぶつけて30歳も年も離れたお父さんのような存在に、恩人にあんな失礼な言葉をぶつけておいて、お前にも非があっただろう、イエス様信じているんだろう、イエス様によって神様と和解させていただいてるんだろう、でお前牧師だろう、この声が一番こう辛かったですね何よりも、おい豊和、お前の論文のテーマが和解だろう和解しなくちゃいけない人がいるのに和解もしないで和解について論文を書こうなんて、なんてふてぶてしいやつなんだ。よくこの声を無視しながら和解についての本を読むことができるなと、こうずっと語りかけられて、心が苦しくなってついに降参しました。で降参してまずやったことは、連絡の取りようがないので、あのダメ元でいとこの名前ジェイソン・ホンというんですけれども、ジェイソン・ホンというのをインターネットで打ってこう見たんです、検索してみたんです。そしたら、韓国からカリフォルニアのオレンジカウンティーに移民してきた、その同窓会名簿っていうのが出てきたんですよ。でそこ見たらジェイソン・ホンの情報が出てきたんです。不動産業をやっていることとか、住んでいるところとか、住所、年齢、電話番号などなどの情報が出てきて、びっくりしました。わ、インターネットすごいなと思いましたけども、でそこまでこう情報を得ることができてしまったからには、もうあの聖なる神様の促しに従うしかないですね。祈りながら意を決してメールを送りました。ジェイソン兄さん、お元気でしょうか。私たち家族はアメリカに来て2年半が経ち、フラー神学校の家族寮で元気に暮らしています。2年半前の私の無礼をお許しください。またその間連絡もせずにいたこともごめんなさい。もし許してくださるならば、一度ご挨拶に伺ってもよろしいでしょうか、というようなメールをドキドキしながら送りました。すると、豊和、メールをくれてありがとう。私の方こそ申し訳なかった。今度一度お前たち家族と私たち家族全員で会おう、という返信が届いたんですね。本当嬉しかったです。でこうついに会う日がやってきました。ドキドキしながら家族6人で自宅に伺いました。私以外の奥さん子供4人、一回も会ったことないですね。家族6人で自宅に伺ったところ、そのいとこの兄さんも息子家族も娘家族もみんなとても喜んでくれて、20年ぶりに会って涙を流しながら抱き合ってみんなで祈りました。私たちが帰る時には用意してくださっていた段ボールいっぱいの果物と食べ物と子供たちのお土産をくださって、あ、本当に僕に対して申し訳ないと思っていてくださったんだという気持ちを感じました。2つのものが一つの御霊によって、本当それをこう感じました。同じ聖霊が生きているんだ、同じ聖霊が僕にもいとこ家族にもいるんだと本当感じました。それからアメリカを立つまでの半年間ちょくちょく会うようになって、私たちが日本に帰ってくる時には、その娘家族ジェインですね、ジェイン家族に、ロサンゼルスの空港まで送ってもらいました。こんな素晴らしいキリストにある和解と、こんな楽しい愛ある家族関係になるんだったら、もっと早く連絡を取って和解しておけばよかったと本当に後悔しました。特に子供たちですね、ものすごく仲良くなったんですよ。で、たった半年で別れさせちゃうっていうのは、もう申し訳なくて仕方がなかったですね。でこんな良い結末を迎えるとはつゆ知らず、なんでその間連絡できなかったかと言いますと、どうしても納得がいかないし、僕よりもあっちの方が悪いし、あっちから先に謝ってくれるならば、まあ許してやってもいいけどと思っていたからですね。そして何よりも、なんでこんなことが僕に降りかかるんだと、自分の人生とか自分の置かれた状況とか自分という人、そして そんな心の苦しみを抱くようなところへと導いた神様が腹立たしく思えて仕方がありませんでした、まあ、神様にしてみればとんだとばっちりですよね。でもこう本当にこう何なんだよって思いでした。言葉を変えますと自分との和解ができていなかったんですね。自分という人の持つ特徴、自分という人が生きてきた歩み、自分という人が経験してきた痛み、なぜここに生まれたのか、なぜこの国なのか、なぜこの民族なのか、なぜこの親なのか、なぜこの体なのか、なぜこの時代、なぜこの環境状況なのか、なぜ僕は僕として生きていかなければならないのか、というようなことの納得と受容ができて、できていない上でのさらなる納得のいかない鈍痛のような葛藤と対立に入れられていることがどうにもこうにも納得がいきませんでした。こう人間誰もが持つなかなか納得のいかない疑問ですけれども、使徒パウロの手紙をこう読んでいきますと、パウロの書いたその全ての手紙にパウロ自身の自分との和解というのが土台としてその全ての手紙に敷かれていることに気づかされます。無理やり自分の人生や生い立ちを自らに納得し言い聞かせるかのように表面的な和解をしているんではなくて、イエス・キリストというお方に出会ってキリストにある自らの人生の再解釈、自らの人生の目標の再設定、なぜ私は私なのかという最大の疑問との和解をさせていただく人生を歩めているからこそ、他者との和解へと目がいって促され促されていることを、実践へと移すことができていることをパウロの手紙を読むと発見するんですね。そしてこのイエス・キリストにある自分自身との和解が万物の和解というとても大事な霊的真実を見極め悟るところへとまた導かれていることが見えてきますね。パウロはまず何よりも自分との和解を経験させていただいて、また自分との和解の途上にありながらの使徒としての歩みだったということが彼の手紙を読みますと感じますね。全部を見ることができないので、例えばローマ書7章を見ていただいていいでしょうか。ローマ7章24節、ローマ書7章24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。第一コリント15章9節、私は使徒の中で、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。第一テモテ1章15節、私はその罪人の頭ですというほどに、自分という人に納得もいかず受け入れることもできない、同じ人物の中に二人の人がいて隔ての壁があって互いに敵意を持っている状態にあったパウロが、自分との和解をキリストを信じることによって経験させていただいて、またその自分との和解の途上に入れられているということを経験するんですね。そしてローマ書1章1節、ローマ書1章1節、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロから、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロからというアイデンティティを自分の中で確立させていただくことに至って、そしてさらにローマ書8章ですね、8章32節、ローマ書8章32節から、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。 死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。我が人生それすべて、我が人生それすべて、何者をもキリストイエスにある神の愛の神から引き離すことをできない恵みに入れられているという、霊的悟りとともに自分との和解を経験するんですね。パウロの手紙どこを読んでも、キリストにある自分との恵み、自分との和解の恵みがあふれています。もちろん一気にはなかったと思いますね。彼も悩みました。和解の途上に、自分との和解の途上に入れられてるんですね。主イエスキリストに出会うということは、それまで納得のいかなかった自分との和解という恵みに預かることでもあります。受け入れることもできなかった自分の処遇、自分という存在、自分が置かれている状況とか条件、それらが受容できるという和解を経験させていただくことが、神と人との和解、人と人との和解、万物の和解という福音の核であり、救いの中身になっている、その悟りが深められていくんですね。イエス・キリストを信じる者に変えられますと、神との和解を経験すると同時に、自分との和解へと導かれていきます。そしてその和解が日々増し加えられていっているということが、パウロの生涯からよく見て取れますし、私たち自身も経験させていただきながら日々を生きていますね。もし、キリストにある自分との和解が成立していないのに、他者との和解に関心がいき、実践しようとしているならば、それは人に見せるためのパフォーマンスであるでしょう。他者と自分の違いを見せつけて、自分の優位性を自分自身にも示して、また他者にも見せつけて、自分を囲う隔ての壁を作って、自分で自分を慰める見せかけの平和ごっこでしかないでしょう。私たちなんとなくみんなそういうところを持っています。聖書は人間誰もが持つ自分との葛藤だったり対立を、神の愛によって、神の導きによって、神のこの聖書の言葉によって、そして万物をお作りになった三位一体なる神様との出会いによって、自分との和解を経験させていただいた信仰者たちがたくさん出てきますね。例えば、ごめんなさい、例えば訳のわからない人身売買と13年間の奴隷生活を強いられてしまったヨセフ、いいことしかしていないのに、なんだかよくわからないけれども、王と国家から命狙われて逃亡して、強いられた流浪の生活をしたダビデ、自分の敵国であるアッシリアに福音を述べ伝えたはいいものの、その敵国である民族が聞いた福音をまともに聞いて、悔い改めて神様に立ち返っていくことが尺に触って仕方がなくて、納得がいかなくて、神様に私を殺してくださいと祈ったヨナ、5回結婚をして5回離婚をして、今度6回目は結婚せずに、また新たな男性と同棲生活を送っている、そんな自分が恥ずかしくて人目を避けていたサマリアの女、会員しているところを 現行犯で見つかって素っ裸のまま群衆の前に引っ張り出されてきた女性、そしてイエス様を裏切ってしまったペテロ、他にもたくさんいますけれども、みんながみんなすべて、なんでこんな人生なんだ、なんでこんな私なんだ、なんでこんな人たちに囲まれているんだ、何なんだこの不幸な状況は、と自分との葛藤と対立に苦しみましたが、みんなイエス様に出会って自分との和解を経験していきました。神様は、イエス様は、聖霊様はむやみやたりに他者と和解しなさいなんていうことを強制したりもしなければ、命令したりもなさいません。委ねてくださいます。先週言いましたね、第2コリント5章に委ねてくださいます。そしてその委ねられたことを全うしたいと思えるように、自分との和解という恵みへとまず導いてくださいますね。あの、先週に引き続きまた家内とこう散歩をしながら和解ということについてこう話し合っていました。すると家内から、あなたはまだ自分との和解ができていないところがあるよねってこう言われて、ああ確かにそうだなと思いました。そうかもしれないと思いました。イエス様に出会って、こう神との平和とか自分という存在の尊さとか、今が神様が私に与えてくださっている最善であって、導きであって、恵みであるという神様との根本的な和解には至っていると思うんですけれども、心境的にまた肉体的にこう追い詰められたり苦しくなったりすると、すぐになんでこんな育ちなんだ、なんでこんな面倒くさい人間なんだ、なんで僕は僕なんだと、神様が肯定してくださっている存在であるということを認めようとはせずに、自らを否定してしまいには、ヨナのように思い通りにいかなくてムカつきますから、どうか僕を殺してくださいと祈ったり、そして家族や親しい人に八つ当たりをしたりします。これはそういう悪態をつくことをやってはいけませんというようなことをこう言おうとしているのではなくて、神様はそんな悪態を吐露することさえも用いて、私が私自身と和解できるところへと、私が私自身と平和を持てるところへと、細部にわたって丁寧に導いてくださっているということをお話ししたいんです。またキリストの和解と平和を知っているものとして、私自身が、私たち自身が、誰かが私に悪態をつける安全な人、安心できる人でありたいと願うんですね。使徒パウロもある意味安心して悪態をつける人だったのかなと想像します。だからいろいろと言われるし、また言えるし、またそこに和解という何にも変え難い喜びを体験できたと思うんですね。私たちが皆キリストにある自分との和解という恵みを経験して、そして誰かが自分との和解に至るために安心して悪態をつくこともできるキリストにある恵みの人であれるといいなと思うんです。安心して悪態をつくことのできる恵みの人でありたいなと思いますよね。私たちを神との和解、人との和解、また万物の和解、そして自分との和解へと導いておられる主イエス様の皆を褒めたたえずにはいられません。お祈りいたします。天の神様、あなたは壊れてしまったすべての関係を見て良しとはされずに、あなたご自身が犠牲となって一人子主イエスをこの地上に平和の君として送ってくださいました。そして平和の君と予言されたように、まさに和解の技を成してくださり、神と人との 神と私たちとの和解をなしてくださり、また万物の和解へと導いてくださっていることを感謝いたします。私たち最も小さな関係から、民族間だったり国家間だったり、大きな関係の中にあっても常に和解だったり平和を求めていますけれども、むしろ新しい争いを作り出してしまうものであることをあなたの御前に告白いたします。どうか私たちがあなたによって平和を知り、和解を知ったものとして歩むことができますように。また私たち自身と和解に至るために備えてくださった悪態を安心してつくことのできる備えてくださった人々を覚えて感謝いたします。今度は私たち自身が安心して悪態をついてもらえる、和解へと導く安全な安心できるキリストにある恵みの人として歩むことができますように、またそのように私たちを作り変えてくださいますようにお願いいたします。今も和解の技を成しておられ、完成へと向かっておられるあなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。愛する平和の君、主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。聖歌654番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。世界平和月間ですけれども、今日はロシア、ウクライナのために祈っていきたいと思います。もう私たち知っている、よく知っている周知の事実ですけれども、この戦争のために祈っていきたいと思います。
祈祷課題が出ますでしょうか。読ませていただきますね。ロシアの軍事侵攻の停止、軍の撤退、ロシア・ウクライナ両国に平和がもたらされるように、ロシア・ウクライナのリーダーたちが停戦協議に向けて神様の支配の中で進められていけるように、世界のリーダーが自国の利害ではなく平和のために協力して働くことができるように、ロシア・ウクライナの避難民や命が脅かされている人々に必要な支援が届きますように、両国のクリスチャン、世界のクリスチャンが心を合わせて祈り続けられるように。ロシアとウクライナのための祈りというのは私たちクリスチャンだけのものではないと思います。じゃあ私たちクリスチャンは何を祈れるのか。平和の君であられる、キリストを思いながら祈るということではないかなと思うんですね。全ての戦争は神の御手の中にあります。だからといって神が起こしている戦争ではなくて、私たち人間が起こしている戦争ですね。なんとか平和を作り出そうと、平和を与えたいと思っておられる神様のことを思って祈っていきたいと思います。しばらくですね、また 2,3 分その場で声を出していただいてもいいですし、黙祷でも大丈夫ですので、祈りの時を持っていきましょう。最後に私がお祈りをさせていただきます。祈りましょう。お祈りをいたします。平和のためにイエス様を送ってくださった天の父なる神様、今ある状況をもって本当に神がいるのかと、神がいるならばなんでこんな不条理なことが起こるのかと、あたかもあなたに原因があり、あなたの存在がないかのように訴えてしまう私たち罪深い人間をどうかお許しください。そして慈しんでください。良いものを与えてくださったにもかかわらず、良いものを用いて隣人を愛すのではなく、分かち合うのではなく、良いものを持って隣人を傷つけるために武器を作り、作れたことを誇り、結局それを用いる場を作ってしまう私たちです。どうか慈しんでください。そして本当は戦いたくないんだけれども、戦地に向かわなければならない人々を慈しんでくださいますように。こういう中にあること、本当に納得がいかないと、何なんだと苦しんでいる人々に平安を与えくださいますように。そして必要な糧を、助けをあなたがお与えくださいますように。何よりもエジプトのファラオの心をあなたが掴んだように、リーダーとして立てられている為政者たちの心をあなたが掴んでくださいますように、立ち返ることができますように、自らのなさっていることの悲惨さを正直に認めることができますように、あなたが平和をなしてくださることを期待いたします。愛する平和の君イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。週報をご覧いただきますと、もうチラシが入っているので皆さんご覧いただいていると思いますが、数ヶ月前に、土浦ユネスコ協会主催の鐘を鳴らす会という祈りの時をここで持ちましたけれども、それに引き続くウクライナのためのチャリティーですね、チャリティーコンサートです。今ここにある方、クリスチャン新聞をご覧になった方はもう知ってるかも、ご存知かもしれませんが、クリスチャンであるウクライナ人のこの女性のがコンサートしてくださいます。チャリティーコンサートです。
行きたい方、興味のある方、賛同したい方はぜひチケットを購入してコンサートに行っていただければと思います。あと今日からテント下で販売して、
はい
はい、稲本周一長老が中心になって、チケットのコンサートのチケットを販売してくださってますので、ご購入いただければと思います。でもしご購入できなかったらスタッフに声をかけて、いただいてもおつなぎしますので、ご協力いただければと思います。では2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって御父に近づくことができるのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスキリストの平和と和解を必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。